今週のお出かけナビ。はい、というわけで、
はい、
3週目3週目に入りまして、
はい、
お出かけナビでございます。
はい、
はい、
ほう、なんかちょっといつもと違うオープニングでしたけど、ね、
な1週目のブログにアップされてる写真に引きずられた感もあります
なるほどね、
引きずられてましたね。
なるほど、
まあ私がやらせていただきますよ。
ほいほい、
シャッフルコーナ ー、
はい、
まだちょっとやっていなかったコーナーということで、
ほら本家の安田さんプレッシャーかけてかけて、
どこに出かけるのか
何のプレッシャーあるのかいいだろそれ
面白い
しかもエヴァンゲリオンの怒り指令ポーズを取りながら先輩からのプレッシャーがありましたけど、
はいはい、
はい、というわけで、まあ、僕が結構シャッフルをやると、
うん、
ある題材にこうね寄せていく傾向が、
ゲーム、
はい、
なるほど。
今回もですね、ちょっとゲームに関わった場所にですね、
VR かな仮想現実に
行っちゃったまあそうですね、今年で一番熱い話題、ゲームの中で熱い話題といったら VR ですよ、
うん、そうですね、
はい、まあ、先月も東京ゲームショーが開催されて、
はい、
まあ、ニュースでも取り上げられるとやっぱり一番時間を割いてるのは VR の紹介でして、
うん、
で、まあ、その東京ゲームショー以外にもですね、いろんなところで VR 型の体験型アトラクションみたいなのも結構出てたりするんです今年。
うーん、
まあ、有名なところでは、お台場のジョイポリスにゼロレイテンシー VR、
うーん、
あー、うんうん、
まあ、ジョイポリス一度行ってみたいんだけどなかなか行けてないんだよな、
まあ、結構先端技術を活用したアトラクションが多いですけども、う
ん、なんかちょっとホラー系のアトラクションも多いし、
あ
ーですね、ヘッドホンつけてみたいなのもあるんですけど、これはある一定のこう室内を自由に動き回れる、
うん、
でしかも VR 仮想現実の中でもその通りにこう画面が動いていくので、
ほうほうほう、
結構リアル。
うーん、
ただその分確か、4キロのリュックを背負いながら2キロの武器を持ってやるゲームらしいので、
え武器を実際に持つの？
そうです。で
実際に歩くの？
そうです。
6キロ
はそう、ね、6キロ持って
大変だな。
VR でサバゲーをやるみたいな感じですね、うん、
はい、
で、まあ、あの画面の中には敵がうじゃうじゃ出てくるので
真の意味での FPS なわけですね。
そうです、
はいはい、
リアル FPS ですね、でもう一個またお台場にもですね、こちらバンダイナムコさんが期間限定で、もう終わっちゃ、明日で終わっちゃうのかな、
明日、
うん、もう終わってるんだ、
お
う、もう終わっちゃってるんですけど
明日ってだいぶ先に飛んでるけどね時間が
言うと10月10日にはもう終わっちゃってるんで、先週の次の日、先週後の次の日にはもう終わっちゃってるんですけども、まあ通称 VR ゲーセンって言われてたんですけども、まあ VR でのアトラクションをいろいろやってる、まあ特別展示会みたいな内容でやってたり、そこはそのお台場のジョイポリスみたいに自由、動きの自由度はないんですけれども、その代わりにあの映画館でいうと 4DX みたいな、
はいはい、
風が出たりとかっていう、うんうん、まあ、あとは座席が動いたりだとかっていうのをプラスして体験できるっていうような。
へ
ー、じゃあ重くないんだ。
そう、これは重くないです、これなんかは結構出先さんが結構好きなホラー系の
きた
ー、なんとか恐怖症、 なんちゃら恐怖症
恐怖症か。
まあね、ほんとね、うん、VR とホラーっていうのは、絶対に相性がいいはずなんですよ、
そうでしょうね、
これは確かに僕も楽しみにしてる、ちょっとまあ値段が高いからすぐには飛びつけないけども、確かにちょっとゲーム実際自分でやるところからは離れてたけど、それでもね、ちょっと VRゲームはちょっと自分で買ってやってみたいなっていう気分にさせてくれたよね、やっぱりね、
うん、
ホラー好きとしてはね、
うん、続けて、急にスイッチ入ったぞ、
はいはい、そこなんです やっぱり、うん、そこで、まあ、今年が VR 元年と言われる、うん、まあ僕らから言うと一番の、出来事というか、うん、イベント、
はい、
が
自分であ
れですよ。皆さん分かりますか？
あれか。
PS なんとか。
そうです。プレイステーション VR、通称 PSVR が、発売されるんです。
なんか圧が強くなって
る、はい。もう出てるんですね。
あ、そっか。
この回が。
出てるのか。
こういう大掛かりなところじゃないと、東京ゲームショウとか、うんうん、それこそ東京ジョイポリスみたいな遊園地みたいなところじゃないと、体験できなかったのが、家庭用の端末で出るっていうのが、
はいはいはいはい、
一式揃えると10万
コースですね。およそ、
まあでも10万で買えるんだ。
そうですね、まあ、PS4 自体もちょっと価格が下がって新しいのが出て、
はいはいはい、で PS4 もいるんだ。
いるゲームです。いわゆる昔のバーチャルボーイみたいな、あれ単体でできるわけじゃないです。
バーチャルボーイを分かる人が少ない
そっか
他なんですよ。
赤一色の画面しかないから。
夢があったね、あのハードはね。おもちゃに置いてあるとつい、あ、これ欲しいなって
思う。まあ、置いといてですよ、ね。あれは、まあ、PS4 のゲームを VR でできるようになる。
そういうことな
んっていう端末なんですけども、はいはい、まあ、PS4 が必要なのと、あとはその VR のこのゴーグル型の機械が必要なのと、あとはまあソフトのお値段です ね、 ね、
うん、なので、まあ、どういうゲームが出てるのそれって。やっぱりでもさ、コントローラーなんでしょ。
そうです。
それの場合は
あとはまあ Wii、 言っちゃえば Wii みたいなコントローラーもプレステで出てるので、
はいはいはいはい、
ああいうのを使ってっていうのがあるんですけども、まあ言った通り VR だけで5万するんで、うんちょっとね、
うん、まあでもしょうがないよね、だんだん下がっていくって話でしょ、まあ、
最先端技術
なんで、ね、あれだね、大人が買うもんだね。
そうなんだ、ね、大人の娯楽というところで、
あ、そうそう、なんだっけ、12歳以下とかはできないんだよね。
そうなんですか。
あ、なんか影響があるのかな。
そう
仕事とか、
まああと頭のサイズとかもあるんですかね、
うん、かもしれない。
ただですよ、
はい、
ただですよ、まあ、あのアトラクションとかも1000円とか2000円するし、うんね、そこに行ってこう体験するのにもちょっとハードルが高いなとは思ったんですけども、うん、もうどうしてもちょっとやってみたいなっていうので探してみたら、うん、ちょうどいいのがあったんですよ。
ほう、あ、これお出かけナビのコーナーだった。
そうですよ。
どこ行ったのよ。
そうなんですよ。実はあのもうソニーさんのストア、うん、ショールームで、
はいはい、
無料の体験会を開いてくれてるんですよ。
へ
え。
その PSVR
VR
はいはいはいはい、
ただですよ、ただ、う
ん、あ、どこだっけ、銀座だっけ、ソニーストアショールームがあるってどこだっけ。
そうです、ちょうど先月末に銀座4丁目の交差点に銀座プレイスという新しいビルがオープンしたのはご存知ですかね。
もちろん、
そこにまあ4、5階かな、
うん、
に新しくソニーのショールームが入ったんですけれども、うん、東京だとそこ、
うん、
で VR が体験できると
。
私
行ってきたんですか。
行ってまいりました。
もしかして、
体験してまいりました。
どうでした
。見たい見たい。
僕が体験したのはですね、ちょっとまあ1ページ目冊子が冊子をもらってきたんですけど、
うん、
このザ・ディープカッコ仮っていう
カッコ仮
表記的にはそう書いてある一応その通りに、まあ、簡単に言ってしまうとあのシャークウォッチングみたいに、
はいはい、
鉄製の檻に入りながら、うん、こう海にこう、はいはいはい、沈められていくダイビングを VR で体験するっていうコンテンツなんですけど、
うんうん、
すごかったですこれは欲しい。
ほう、
まず、まあ、視界は360度、
うん、
前後左右、
うん、
上下全てです、
はいはいはいはい、
後ろが途切れるということも一切ありません、
うん
うん、でとにかくすごいのがちゃんとこう片目ずつに画面がゴーグルの中を見ると設置されてるので、
うん、
ちゃんと遠近感もリアルに感じることができるっていうので、うん、こうダイビングコンテンツだったんでふと下を見た時にヒャッってなりました、
うん、
あの海独特の底のない感じがリアルで、
うん、
ちょっと鳥肌がまずそこでゾワッと立ってしまうと。で VR の途中にこうイヤホンジャックがついてるので、うん、そこにヘッドホンを接続して、うん、音も聞くんですね、うん、すると音が正面から出てるとすると左を向くと右耳から、
うんうん、
右を向くと左耳から、うんうんうん、音もちゃんと動くんです。
へえ、
鳴ってる場所に対応して、
で
僕が体験したのは、まあ、コントローラーを一切持たない、ただ見るだけのコンテンツだったので、うん、手がフリーだったんですけども、うん、目の前にあるこの鉄のパイプにこうちょっと揺れたりするアクションがあると自然とこう手が伸びちゃうっていう、
あ、
捕まりたくなるぐらいのこのリアルさがあって、多分こう旗から見るとゴーグルつけたお兄ちゃんがバタバタこうすごいシュールな感じには動いてしまうんですけれども、うん、それぐらいのリアルさだったんで、でまあ写真にもあるとこうサメがね、うん、後半出てくるので、うん、やっぱりこう恐怖ホラーみたいなものにはすごい向いてるんじゃないかと。
なるほどね。
で、この体験会結構常時2つのコンテンツが楽しめたりするんですけど、僕が行った時にはこのザ・ディープっていうのと、うん、あとはザ・プレイルーム VR っていう、これはあの言っちゃえばパーティーゲーム的な、
うん、
みんなでワイワイ、まあ、スマッシュブラザーズみたいな、
うん、
マリオパーティー、
はいはいはい、
ああいうゲームを VR でできるっていうコンテンツも、うん、もう一個体験できるっていうのがあるんですね。でこの体験会自体は予約制ではあるんですけれども、ショールームが空いてる時間は随時体験会を行っていて、うん、まあ一コンテンツずつなので一人20分ぐらい、
うん、
なので
結構がっつりできるんだね、うん、
結構
すごいね。
で係の人にもいろいろ質問もできたりするので、
うん、
まあ実際に体験して、僕も今そうなんですけども、出先さんとか矢沢さんもメガネかけてるじゃないですか。
そうそうそう、それ俺ちょっとどうなのって思ったんだよね。
まあ出先さんは結構写真写る時もいつもかけてらっしゃるあのメガネ、
うん、
でも十分装着できます。
ああなるほどなるほど。
僕もまあ今あ
っていうか、そもそも時間大丈夫っていうか、そもそも、はい、見てるものは平面なわけじゃん、
はい、
だけど映像的に遠近感が見えるわけじゃん、
うんうん、
やっぱ裸眼で見たら遠くのものって見えづらくなるのか。
そこは視力によると思います。でちゃんと
そこがちょっとどうなんだろうって思う部分ではあるんだよね。
ピントもあるんですちゃんと。
あ
でピントはカメラみたいにこうフォーカスを動かすんではなくて、ゴーグルの位置によって合わせるので、それは多分裸眼だと視力相応のものしか見れないはずです。
はい、そうだ、どういう仕組みなんだろうね、うん、人間の脳が騙されてるのかな、
うん、
分かんないけど、
う
ん、
多分そ僕はメガネをかけながらしかつけなかったので、
はいはいはいはい、
ただメガネをつけてても全く装着に問題はなかった。
なるほど、
はい、
それはいいですね。
で、まあ、いわゆるあられちゃんメガネみたいにこう、
はいはいはい、
おしゃれメガネ系のでかすぎないメガネでなければ問題なくつけられるはずです。はい、そういうのもちゃんと確認できました、
うん、
はい。で、まあ、言った通り、まあ、1人数十分なので、うん、でショールームが空いてる間は随時開催してるので枠がいっぱいあるんですね、
はいはいはい、
なので、まあ、予約が全然埋まって取れないっていうのもあまりないっていうので、無料で、まあ、予約を取れば確実に体験できるというので、うんうん、でしかも銀座以外にも名古屋、大阪、福岡天神のソニーストアでも体験会がされている。
東京
は
ないか、
はい、そこはちょっと大阪まで行っていただいてっていう感じにはなっちゃうんですけれども、まあ東京だけっていうわけではないので、
なるほど、
ちょっとお出かけの際は寄ってみたらどうでしょうかと、
うんうんうん、
なっているわけですか。結構喋っちゃいましたね。というわけで、
はい、
もう13日には発売された PSVR、うん、ゲームだけじゃなくてね、今後音楽とか映像、映画の世界でもなんかこう、うん、発展が望めるんじゃないかという最新技術を気軽にフラッと体験してみてはいかがでしょうかというご紹介でした。以上、お出かけの美のコーナーでした。どんな声だっけ思い出
しまったナチュラルミュージックのコーナーですブログを書かなきゃいけないコーナーを自ら用意してしまった
やいやいや普通書いてもらえた
やっちまったじゃなくて
というわけでですね、今回ご紹介するのはですね、
はい、
ブルーナイルというバンドでございます。これ紹介したことないよね。
ないないです。
あのね、なんで今回この人たちを選んだか、まあ、すごい好きなんですよ私で、あまり知られてもいないんですよ、うん、そりゃ知られませんっていう理由が、
うん、
もうね30年以上やってるんですけどアルバム4枚しかない、
うん、
はいはいはいはい、
めっちゃエコーよみたいな感じなんか分かんないですけど、うん、でも、まあ、イギリスのバンドなんですけど、ミュージシャンにすごく愛されてるバンドで、いろんな人がカバーしてるんですよね、まあ、ロッド・スチュアートがやってたりとか、ニー・レノックスとか、まあ、最近だとキーンっていうバンドとか、うん、いろんなバンドがカバーしてたりするんです。ブルーナイルという、バンドなんですけど、このバンド、まあそんなわけで本当に映像とかもねほとんどなかったりする、まあなかなか探しづらいバンドではあるんですけど、まあ非常にいいバンドで、一番有名なのが2枚目のハッツっていうアルバムなんですけど、まあブルーナイルって検索するとね、まずなんかねバンド以外のなんかアクセサリー屋さんみたいなのが先に検索かかるんですけど
あるある、
ぽいぽい、
そのブルーナイルっていうブルーナイルバンドっていうとハッツっていうアルバムが同時にこう検索の候補で出てくるぐらい、まあ、ハッツってアルバムが有名なんですけど、ちょっと渋い声をしたボーカルと、ちょっとなんだろう、シンセサイザー、まあ、80年代のデビューなので、まあ、ちょっとシンセサイザーとかも多様に使われている、うん、感じで、でも1枚目は結構実験的なアルバムで、ハッツっていう2枚目の方は一気にすっごい地味になってて、その地味さがかっこいいよねっていう、ところでもあります。まあ名盤って言われてるんですけど、うん、まあすごく好きなので4枚全部聴いたらいいじゃないって私は思ってるんですけど今回ご紹介するのはそのハッツからと行きたいとこなんですが、本当に映像が落ちてなくてですねあの音源だけっていうのはあるんですよ、落ちてるんですけど、
うんうんうん、
なかなかこう映像付きじゃないとあんま意味ないじゃんこれって思って
まあ、ね、
うん、せっかくなのである方でっていうことでファーストアルバム、の方からですね一曲お届けしようと思います。じゃあとりあえず聴いてください。というわけで、ティンズルタウンインザレインという曲を聴いていただきましたけど、めっちゃ80年代みたいな。
しかもその押してた2枚目のアルバムじゃないっていう。
まあそこのとこはね、まあだからいいんですよ、みんなあのアップル、あ、そうか、リンゴ音楽とかで、
ね、そうですね、
聴いていただければ、
そういうサービスがね、
充実してますからね、
充実してきてますからね今ね、
アルバムごとにね、だからもう本当に30年に4枚だからさ、あ、これって本当に同じバンドっていうぐらい変わってたりするんですよ。
そりゃそうですよ、メンバーは変わってない、
メンバーは変わってない、
うん、
ではさっきも言ったけど、 あの1枚目がちょっと前のめりにテクノみたいなこと、まあ、今流した曲がすごいキャッチーだったからあんまりそういうイメージなかったけど、うん、なんか変な曲も多いです、うん、あのボーカルの人が結構メロディー作るの上手いからなんかその変な曲感はあんまり出なくなってるんだけど、これよくこのデビューアルバムでやったなってなんとなく僕なんか思っちゃう。そういうちょっと突っ込んだことやってて、セカンドではだからそういうちょっとすごい突っ込んだのを全部なくしてて、まあでもシンセサイザーの音なんだけど、まあ言ったらさっきみたいに地味なって言ってて、うん、3枚目ではシンセ使わなかったりとか、うん、あのアコースティックバンドみたいになってたりとか、だからもう本当に何があったかを想像する、あのこの10年何があってこのアルバムからこのアルバムに到達したんだろうって妄想するのも楽しいですよね。まあ、あのアルバム数が少ないアーティストはね、
うんうん、出してる期間的にもバラバラなんですか。
出してる期間的にも最初の2枚は割と近いところで出してるんだけど、3枚目までがドーンと開いて4枚目までもドーンと開いてるって感じ、
へ、4枚出してて4枚目を出したのが最後何年ぐらい、
うん、最後のね出してたのが5年前ぐらいだったかな。
あでも2010年代に入っても活動はしてて、
うん、してる。で、あのこのポール・ブキャナンっていうボーカリストがあの単体で他のアーティストのゲストで歌ってたりとか、まあ、そういうので活動はしてるんだけど、バンドとしてのあのまあ、うん、商売にする気がないんだろうなって思うぐらい。だからそのさっきも言ったけど、うん、PV が全然ないって、そのファーストアルバムのやつしかないっていう状態がおかしいじゃん普通に考えて、うん、新しいやつほどありそうなもんなのに、う
ん、反則ですもんね、言っちゃえば、ね、うん、販売促進、
だから販売促進する気がないバンドなんですよねきっとね。いや非常にまあいいんですけど、僕は好きです、僕が好きです。それだけのために紹介しました。みんな聞けよ。では
僕の肩を洗う君がタバコに火をつけ、海を流れる風が君の明かりの片手